I'm so grateful for Jen, who, without exception, lives what she teaches. She knows who she is and rejoices in knowing who she is. And she's bold in sharing that with others, wherever she is. And I'm so grateful that we met 2 years after I joined the church, and she's been a blessed example to me and for me since then and continues to be. It's wonderful to think of you gathering around the world, and I pray that in the spirit of Landon's beautiful opening prayer, that you will be given what you need, that if you need inspiration, that you'll receive it. If you need something exceptional, that it will come. There's such power when we gather like this, when we prepare for moments like this. There is power in gathering. If you need healing, may you have healing. If you need comfort, may you receive comfort. If you need peace, may you have peace. If you need help with exams, I suppose it's a little early for that in most of your semesters, but when that time comes, may you have that too. I pray then that as you're prompted, as you receive a message for you, that you'll then have the strength and the conviction to act on it and not just drift back to whatever your current habits may be, that if you need a moment of change, if you need a moment of renewed strength and faith, that may be your gift. When I was 15 or 16,
私は15、6歳の時、思春期にありがちだった、とても自己中心的で感情的に不安定で自分に自信が持てず、傷つきやすい時期を過ごしました。そういう気持ちはその後も多少続きましたが、一番ひどかったのは10代の頃です。自分を見失い、自意識過剰で不器用でした。荒涼としたイングランド沿岸にある全寮制の学校にいたためでもありました。両親は遠くサウジアラビアに住んでいました。スネイプ先生のいるホグワーツ魔術学校の方がまだマシだったでしょう。沿岸沿いは悪天候のことが多く、特にある年の冬はアイルランド海から秒速20キロ以上の強風が吹きつける大嵐に見舞われました。大波は防波堤に砕け散り、決壊したところもありました。周囲にある約5000軒の家が水に浸かり停電して、人々は家の暖房や照明のないまま孤立して、食べ物も底をつきかけていました。水が引き始めると学校は私たちを救援隊として派遣しました。それほどの規模の自然災害を目にしたことがなかった私は間近で経験して驚きました。あらゆるところで水と泥に浸かり、洪水の被害を受けた人々の顔は青白くやつれていました。何日も眠れずにいたのです。私は他の生徒たちと一緒に働きました。水に浸かった持ち物を乾かせるように上の階に上げ、洪水で使い物にならなくなったカーペットを引き剥がしました。水を含んだカーペットがとても重たかったことと、家の悪臭がひどかったことを覚えています。次に感銘を受けたのは、助ける側と助けを受ける側の間に生まれた仲間意識でした。困難な状況の中、価値ある目的のために一致して働いた人々の間に生まれる素晴らしい優しい気持ちです。隣人を助けようと懸命だった時、いつもの圧倒されるような不安感が全く影を潜めていたことに後になって気づきました。残念ながらその気づきは長く続きませんでした。人を助けることが私の憂鬱と自己執着への特効薬だと知っていたら、私は随分変わっていたはずです。そうならなかったのは、その気づきが深く刻まれず、その出来事について深く思い巡らすことを怠ったからです。それが分かったのは後のことです。 おそらく自分、皆さんも自分でこの真理に気づいたことでしょう。それがいつどのように起こったのかを考えてみると良いかもしれません。総大会の間、このことについて考えていました。数週間前の歴史的総大会のすぐ後で皆さんにお話しできることをとても感謝しています。その時感じた印象、平安、エネルギーがまだ冷めていないからです。救い主のようにミニスタリングを行うよう繰り返し呼びかけられたことが大会の焦点でした。しかもそれを愛ゆえに、私たちが皆天の御父の子供であると認めることから始めるようにという教えでした。数えられ評価されるから奉仕するのではありません。天の御父を愛しているので、友人が主を見出し主のもとに戻る道にとどまるよう助けるという、より高く気高い目的があるから奉仕するのです。私たちはイエスがなさるように愛を持って隣人に奉仕し、真の意味で人々の生活を改善し重荷を軽くするよう努力しています。与える側と受ける側の両者が喜びと充足感を得られるのは、私たちが自分の無限の価値と神の私たち一人一人に対する永遠の愛を知り、それを感じるからです。ネルソン大館長はこのようにまとめています。主の誠の生ける教会の特徴は、組織として導かれて神の子供一人一人とその家族に仕えるよう常に努力が図られることです。主の教会に属する私たちは、主のしもべとして主がなされたように個人に対して仕え、教え、導きます。また主の皆による、主の力と権能と愛にあふれた優しさを持って仕えます。学んだことについて思い返すと、ミニスタリングを行うようにという呼びかけに応えるならば、私たちは人に思いを向けることができ、信仰と自信と幸福が増し加えられ、自己中心的な考えとそれに伴う虚しさや憂鬱を克服することができることを私は知っています。もっと若い時にこれに気づいていたらと思います。でも年を重ねるにつれて、この偉大な真理をよりよく学ぶことができたことに深く感謝しています。このような奉仕、ミニスタリング、あるいは弟子たることの素晴らしさは、さまざまな方法で人々を助けるだけでなく、自分の心配、恐れ、不安、疑いを取り去ることで私たち自身も変われることにあります。最初、奉仕は自分の問題から注意をそらしてくれるだけですが、すぐにもっと高潔で美しいものに変わります。気づかぬうちに光と平安を感じ始めるのです。心が静まり、温かくなり、慰められます。そして他の方法では得られない喜びに気づかされます。このような賜物は、人を助けるという自分の行いに匹敵するどころか、はるかに豊かに与えられます。スペンサー・W・キンボル大館長はこう説明しています。聖文で述べられている豊かな生活とは、他の人々に対する奉仕を増し、私たちの才能を神と人類に捧げることによってもたらされる霊的な祝福のことです。人に仕えるとき、私たちは一層価値のある人物になります。自分の中に見出すものが多いので、実際に自分自身を見出すのが容易になるのです。信任の宣教師が自分のことで悩むのをやめて、誰をどのように助けることができるだろうかと問うたら、この変化を経験します。自分のことを考えるのをやめ、人々をキリストのもとに導くという目的に立ち返るのです。宣教師にとってこれは簡単なことではありません。初めての場所で知らない人に会い、慣れない食べ物や習慣、難しい言葉に戸惑うあまり、外に目を向けて奉仕することはとても難しくなります。しかしそうするときに全てが変わります。悩むのをやめ、すべきことを始め、目の前にある任務に無心に取り組むことによって、伝道と人生に平安と目的意識のある全く新たな側面を発見するのです。 悲しいことに宣教師が機関し教育、就職、あるいは個人や家族の問題などといった人生の次の段階の問題に取り組み始めると、これと逆のことが起こりがちです。宣教師は自分にとらわれていないとき、あるいはヒンクレー大官庁が言うように、我を忘れて技に取り組むときに最も幸せだと学んで18ヶ月または2年を過ごします。彼らが伝道から帰還して伝道前の生活に戻るときに、以前のような自己中心的な習慣の多くも戻ってしまうことがよくあります。特に自分のことに夢中になり、自分の言動や外見、そして人が自分をどう思っているかを気にする生活に戻ってしまうのです。外に目を向けて人を助けることで確実に光と平安と喜びがもたらされるように、自己への執着は疑いと不安と憂鬱をもたらします。2ヶ月ほど前、眠ろうとしても眠れずに何時間も横になっていたことがあります。ついにベッドから出て家の周りを少し歩き、それからベッドに戻ってもう一度眠ろうとしました。それでも寝つけなかった時、突然斬新な思いが来たのです。自分のことを考えるのをやめなさい。それから誰を助けられるだろうという質問が心に浮かびました。私は横になったまま熱心に祈りました。今誰をどのように助けられるでしょうかと、ある印象が与えられました。大したことではありませんでしたが、翌朝私はその通りに行い、少しは人の役に立てたと思います。確かなのは、そのように祈り、誰を助けたらよいか知らせてくださいと祈った時に、それまで感じなかった平安を見出し、やっと眠ることができたことです。救い主は良い働きをしながら、すなわちいつも助けの必要な人を探し、押さえつけられている人々をことごとく癒しながら巡回されました。主は人々が物の見方を変え、ひいては人生を変えることができるように絶えず祝福し、教え導かれました。主がペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネについてくるように招かれた時、彼らはすぐ網を捨ててイエスに従ったとある通り、瞬時に方向を転換し、主に的を絞ったことが心に起こります。後に貼り付けの刑が終わり、救い主が最も残酷な方法で彼らから取り去られたとき、彼らは馴染みのある漁師の仕事に戻りました。あるとき、獲物が取れないでいると、復活された救い主が彼らの前に現れました。するとイエスは彼らに言われた。船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるだろう。彼らは網を下ろすと魚が多く取れたので、それを引き上げることができなかった。ここから主が全くその力を失っていないことが分かるだけでなく、彼らの方向性と焦点が誤っていたということがよく分かります。岸辺で一緒に魚を食べていたとき、救い主はペテロに、ご自分を愛しているかと3度尋ねられました。その度に次第に心を痛めながら、ペテロは愛していますと答えました。ペテロが答えるたびに、イエスはペテロにご自分の羊を養うようにと言われました。救い主はなぜペテロにご自分を愛しているかと3度尋ねられたのでしょうか。ペテロは以前イエスに従うように召され、すぐに漁をやめて従いました。しかしイエスが取り去られた時、ペテロは嘆き悲しみ、自分を見失って唯一できる漁に戻ったのです。今回はイエスはペテロにご自身の言葉をよく聞き、その招きの重要性を理解してほしいと望んでおられました。主はペテロに、彼らと物理的に行動を共にできなくなった今、復活されたキリストの弟子となり従うとはどういうことかを理解してもらいたかったのです。主はペテロに何を望まれたでしょうか。主の羊、子羊を養うことです。主が必要としておられたのはそれでした。主からの優しい単刀直入な召しに気づいた専任使徒のペテロは、恐れず果敢に残りの人生を共同の技に捧げたのでした。 福音の回復により今日地上に再び使徒の頭がおられます。ネルソン大官庁はイエスの羊を養うように皆さんと私を招いています。限りなく明瞭で愛に満ちたその招きを総大会で聞き、私たちは感動し霊感を受けましたが、果たして変わったでしょうか。今私たちが直面するチャレンジは周りに気をそらすものが多く、対応を迫る重要性の低いものが多々ある中で、どのようにこの招きに応えて行動を起こし生活を変えるかということです。ミニスタリングを行うという招きに、あなたは何から始めますかと尋ねるかもしれません。まず祈りましょう。ネルソン大官庁はこうチャレンジしています。個人の啓示を受ける霊的な能力をさらに伸ばすように強くお勧めします。なぜなら主はこう約束しておられるからです。求めれば啓示の上に啓示を、知識の上に知識を受けて、数々の奥義と平和をもたらすことから、すなわち喜びをもたらし永遠の命をもたらすものを知ることができるようになるであろう。天の御父にどのようなことを誰に行うべきか尋ねてください。思いやりの行いはどんなに些細であっても、私たちの目を外に向け祝福をもたらします。どれほど取るに足りないことと思えても、受けた印象には全て従ってください。行動に移してください。誰かにサプライズで優しい携帯メールを送ること、何らかのメッセージを送ること、一輪の花やクッキーを送ったり、優しい言葉をかけることかもしれません。もしかしたら前ほど体が自由にならなくなった人のために、庭の片付けや洗濯をすること、車を洗う、草を刈る、雪かきをする、あるいは問題を抱えている友人の話を聞いてあげることかもしれません。ジーン・B・ビンガム姉妹はこう説明しています。隣人への奉仕と見なされるために立派で大それたことをしなければならないと私たちは時に考えますが、ささやかな奉仕の行いこそ人々だけでなく自分にも大きな影響をもたらす可能性を秘めているのです。時間がない、大した役には立てないと思い込んで最初の一歩を踏み出せずにいるかもしれません。しかし小さなことにも大きな力があるのです。教会から遠ざかり気味で、かつての信仰や希望を失いつつある友人を心配しているなら、奉仕活動やミニスタリングに誘ってみてください。困っている人への有意義な奉仕に携わることほど、神の事柄に心を向け主の愛を再発見させるのに適したものはありません。なぜ奉仕をしミニスタリングを行うのか常に思い起こす必要があります。私たちは天の御父の子供であり、さまざまな経験を通して学び成長するために地上にいます。それはより完全な状態で御父のもとに戻るためです。内ではなく外に目を向けて使い合うことは、私たちがここにいる目的の大切な一部なのです。実のところその中心をなすのです。外に目を向け困っている人にミニスタリングを行うとき、その過程で自分と自分の問題を忘れられるという奇跡が起きます。ネルソン大官庁は皆さんと私に、より高くより清い奉仕のパターンを示しています。実行すればそれがどれほど心を満たし解放し穏やかにしてくれるか、また人々の生活を変え慰めを与えるための助けとなるかがわかるでしょう。皆さんが神殿でエンダウメントを受けて伝道を終えるとき、こう言いたい誘惑に駆られるかもしれません。やっと終わった。18ヶ月または2年間専任宣教師として頑張ったのだから、今度は他の人が奉仕する番だと。結婚にも同じことが言えるかもしれません。結婚したんだからちょっと休憩しようと。しかしこのタイプの共同の技に休憩はありません。それは生活の一部だからです。通常の活動からは休みを取ったり、ジョセフ・スミスが述べたように弓から鶴を外し英気を養うために休暇を取ったりするかもしれません。しかし 主がご自分の羊になされたように互いに愛し合うようにという責任に終わりはありません。私はそのような奉仕を受ける側になったこともありますし、誰かのために神の御手に使われるものとなり平安と喜びを感じたこともあります。幼い息子の命を救おうと戦った時のことを妻のジェンが話してくれました。息子が亡くなった時、私たちは立ち直れないかもしれないと思いました。当時私たちは家族友人に加え、あまり知られない人からもたくさんの優しさと愛にあふれた奉仕を受けました。仲の良かった夫婦はその間絶えずミニスタリングを行ってくれました。一緒に祈ったり、私たちのために祈ったり、祝福や食事や慰めの言葉を与え、時には黙って一緒にいてくれました。悪い知らせが届いた時、私たちが疲れ切っていた時、そして悲しみに打ちひしがれていた時に、なぜか彼らがいつも現れるのです。長年にわたり彼らにとってそれが生活の一部であることを行動で示してくれました。彼らは静かに助け、ミニスタリングを行っています。この数年ドイツに住み、教会のヨーロッパ地域で奉仕をしていた時に、この原則が驚くほど効果的に応用されているのを目にしました。中東の過酷な戦闘と荒廃から逃れるために全てを失った何千人もの難民を助けようと、教会員と他の宗教の友人たちが手を差し伸べたのです。難民たちはわずかな所持品を入れた小さなバッグを手に、時には何千キロも歩いてやってきました。必要を抱えた兄弟姉妹たち、主の子羊たちを目にした教会員たちは、全てを失った難民を助け、衣服や食べ物や雨露をしのぐ場所を与え、彼らを慰めたのです。その結果、援助をした人々が変わりました。彼らを祝福され、それまで経験したことのない、あるいは自己中心的であり溢れた日常のために薄れてしまった光とエネルギーと喜びを感じることができたのです。難民の抱える問題は非常に切迫していて明らかでしたが、私たちの周りにも目につきにくい問題を抱えて、私たちが助ける必要のある人々がいます。私たちの共同の技と奉仕は世界の反対側である必要はありません。多くの意味で近場の方が良いのです。これを実践している教会に席を置いていることを誇りに思います。教会は清潔な水が手に入らない50万の人々に水を提供しています。貧困で苦しんでいる人々のために食物を育て収穫し配達するために、ボランティアが700万時間以上奉仕しています。これまで41カ国に4万9000台の車椅子が寄贈されました。医療ボランティアが40カ国において視力の回復や眼科の医療従事者の訓練をし、9万7000人の人々に影響を与えてきました。言うまでもなく、ヘルピングハンズの活動では、大小の災害に見舞われた人々と町の復興を助けるために、数十万の教会員が迅速にボランティアとして奉仕しています。これは行動する教会です。そういう教会なのです。それが皆さんの役目です。それを私たちの決定的な特徴にしなければなりません。これが喜びと平安を見出す方法なのです。なぜならこれこそ救い主の模範に従うための最高で最善の最も明白な方法の一つだからです。M. ラッセル・バラード会長はこう述べています。簡単で小さなことによって偉大なことが成し遂げられます。金の小さな粒も時間をかけて蓄えれば大きな宝になるように、小さくて簡単な親切な行いや奉仕も積もり積もって天の御父への愛に満ちた人生、 主イエス・キリストの技への献身的な働きに満ちた人生、互いに助け合うたびに感じる平安と喜びに満ちた人生になるのです。ここで私たちが参加することのできる奉仕を大きく3つに分けてみたいと思います。第一に、教会の責任として割り当てられたり頼まれたりする奉仕です。これについては総大会の素晴らしく霊感されたお話の中で取り上げられました。この種類の奉仕は数量化するのではなく、割り当てを受けた相手について考え、祈り、助けることを大切にするよう努力します。第二に、私たちが自ら選んで行う奉仕です。これは第一の奉仕の延長線上にあるもので、私たちがより意図的に自分を忘れて外に目を向けるとき、自然に日々の行動や触れ合いの中で起こるものです。形式上の割り当てなどなく、キリストのような模範に触発され、周りの人々により優しく思いやりを示すところから始まります。小さな親切や何気なく示す寛容さにより、温かく意義深い関係が築かれます。第3は公共の奉仕です。皆さんの年齢でも、教育委員会や慈善団体、また地方自治体や政府で奉仕することができます。男女を問わず、このような奉仕に参加するようお勧めします。適切なら奉仕及び個人と町の育成を視野に入れて、政治にも参加してください。町や国や大陸を分断し、破壊をもたらす政治的部族主義は避けましょう。今は自分の選挙区やそれを超える地域にいる問題を抱えた人々を癒すという大義を共有する政治家とともに活動しましょう。社会のあらゆる分野が公正であるように、皆さんは調和と理性の声となることができます。このような意義深い市民活動に皆さんのエネルギーを注ぐ必要が高まっているのです。ニュースを読むと、成果は世界は悪化の一途をたどっているように思うかもしれません。一人一人の毎日の行いによって、私たちは自分や周りの人々の世界を変えることができます。皆さんが近所の人々に奉仕し、また一緒に地域で奉仕するとき、助けたいという思いを共有する友人ができます。それは文化や信条の違いを超えた強い友情となるでしょう。アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリはこう言っています。愛はお互いを見つめ合うことではなく、共に同じ方向を見つめることであると人生を教えている。同じ大義に向かって励む以外、友情などありえない。物質的に満たされている現代でさえそれは変わらない。そうでなかったら、砂漠で最後のパンの一切れを分かち合うときに感じる幸福感をどう説明できるのか。救い主のようにミニスタリングを行うという呼びかけに皆さん一人一人が応じるなら、皆さんは変わり、自己中心からより一層無心無欲になります。救い主の方法でミニスタリングを行うことに喜びを見出し、自分を無力と感じることから来る不安と疑念と憂鬱から解き放たれるでしょう。この話を聞きながら、誰かの名前や目標が頭に浮かんだかもしれません。それは御霊からの招きです。手を差し伸べ、世話をし、高めるようにという同じ招きを以前も受けたかもしれません。この招きに応え、今自分に何ができるか知るために祈ってください。それによって、自分とミニスタリングの相手が受ける祝福を理解し感じるとき、それを日課にしたいと思うはずです。最高で最善のミニスタリングは、イエス・キリストの福音の光と希望と喜びと目的を神のすべての子どもたちに紹介することです。 彼らが道を見出せるように助けるのが私たちの役目です。神の子供たちを助け、彼らに使い、ミニスタリングを行うことは福音を実践することで可能になります。これを生活の一部とするとき、特別な充足感を感じ、これまで感じられなかった平安と喜びを見出せるでしょう。ネルソン大官庁の教えを繰り返します。主の誠の生ける教会の特徴は、組織として導かれて神の子供一人一人とその家族に仕えるよう常に努力が図られることです。主の教会に属する私たちは、主のしもべとして主がなされたように個人に対して仕え、教え、導きます。また私たちは主の御名により主の力と権能と愛にあふれた優しさを持って仕えます。救い主は偉大な終わりのない贖いの賜物を通して究極の癒しを皆さんや私に授けるために、そのように生きられたのです。主がなさるようにミニスタリングを行うことによって、主の真の弟子となるよう努力するとき、より一層進んで、より効果的に生ける救い主に従うことができますように。イエス・キリストの名により、アーメン。